なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。今週のゲストは若手俳優の松谷貴也さんです。松谷さんは今月11月28日公開の映画栄光のバックホームで初主演、将来を期待されながら若くしてこの世を去った元阪神タイガース横田慎太郎選手の生涯を綴った作品で主人公の横田慎太郎さん役を演じています。今日は松谷貴也さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは俳優の松谷貴也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて自己紹介しましょうか。お願いします。
はい、栄光のバックホームで横田慎太郎さん役をやらせていただきました松谷貴也です。本日はよろしくお願いします。
この世田谷ドリームプロジェクトでも大変お世話になった秋山監督から伺ってましたよ、
はい、ありがとうございます
なのでね、秋山作品で、はい、様々な場面でも松谷さんとお会いでしたたんですもんね。私ね、
あ、そうですね、なんか結構細田さんと何度かお会いしてましたね。
ずっと秋山監督が期待の、
いやいや
ね、松谷君高谷なんですよって、
はい、ありがとうございます。
くださってたので、はい、今回ご一緒できること楽しみにしてました。
いや、僕もちょっと嬉しいです
ね、はい、いよいよですよ、
はい、
今月の28日に公開されます、
はい、
初主演映画栄光のバックホームも間もなくだね、
うん、
どう？
そうですね、なんかいや楽しみです、すごい、
うん
はい、
それこそこういろんなエリアにも、
はい、
こうアンギャというか、はい、行かれたんじゃない？
あ、そうですね、結構まあなんか、まあ、関西中心にやっぱり、
うん、
まあ阪神の話っていうのもあって、
うん、
まあ行くこと多かったですけど、うん、まあ広島の福山市っていうところで撮影もさせてもらって、まあ、いろいろトレーニングだったり、ローズファイターズさんっていうチームでずっと、まあ、練習もさせてもらってたので、うん、まあ、その辺と、まあ、あと鹿児島は横田慎太郎さんの地元なんで、その辺もまあ結構挨拶回りとかすごい行ってましたね。
え、撮影だったりとかこう企画っていうのはどのくらい前から進んでたの？
まあ、一応企画自体は多分4年か5年前ぐらいからありまして、うん、まあ、その横田慎太郎さんが書かれてる奇跡のバックホームっていう本が出た、幻冬舎さんから出たタイミングで、まあ、秋山監督が今回の制作組織の健城さんのところに行って、まあ、ちょっと映画を撮らせてほしいっていう話をしてたので、まあ、それが4年か5年前ぐらいですね。
はい、そんなに長くからこういった企画、
そうですね、
されてたんだね、はい、最初聞いた時どうだった？はい、
まあ、そうですね、まあ、なんか まあありがたいなと思いましたね。
え、それはさ、はい、こう秋山監督が野球の映画を作るよっていうところからも聞いてたんでしょ、は
い、いきなりなんか呼び出されて、うん、なんか僕本当なんかやらかしたかなみたいなちょっとすごい不安な気持ちで行ったんですけど
2人ってことでしょ。
あ、けど中井さん、あの脚本の中井さんも一緒に来てくださって
呼び出された。
はい、でなんかなんだろうと思ってたら、その、まあ、横田慎太郎さんっていう元阪神タイガースの方の作品を次撮ろうと思ってるんだけど、この主役やれるかみたいな言われて、うん、まあやりたいですっていう風に言いましたね。けど
それはやっぱりあのちゃんとすぐ答えられた、やっぱりその中自分の中で消化していくものがあったの、
はい、あ、いや、もうすぐなんかもうやらせてくれるんだったら、もうもちろんそんな機会ないんでやりたいですっていう風に。はい、
そうだったんだ。もう主演というところでこうオファーをもらって、はい、で信頼されてるメンバーから託されてっていうところでもあったと思うんだけど、はい、この横田慎太郎さんがこう主人公になってらっしゃるっていう映画、はい、どういった映画なのかっていうのも教えていただけますか、
う
ん、
どういった映画、うん、そうですね、まあ家族の愛の物語って感じで、まあなんか野球、まあ、阪神タイガースの選手だったんで、うん、まあ、やっぱりなんか野球してる感はちょっと出てるんですけど、まあ、全然そんなことなくて、本当になんか一人のなんか横田慎太郎さんっていうなんか素晴らしい青年の、まあ、なんか人生を描いた物語と、まあ家族の絆だったりそういうのが描かれてるので、全然なんか野球わからない人でも多分なんか誰でもなんか共感できる部分はあるんじゃないのかなと思いますね。
ね、若きホープとして活躍、将来を期待されていた横田さんが、まあ、はい、ご病気があって、はい、そしてその後にっていうところではあったかと思うんだけど、はい、こう選手時代のところも、あの松谷さん、横田さんのこう、はい、選手のプレーだったりとか人柄っていうのを見てたの？
はい、あ、そうです。あのけど選手現役の時は僕はあのちょっと慎太郎さんのことはちょっと知らなくて、うん、でまあそれこの映画をやるってなってからずっといろいろ調べさせてもらったりとか、うん、まあ、あとその、まあ、引退されてからの講演会の活動とか僕も行かせてもらったりとか、あのお話とかズームとかでいろいろお話はさせてもらいましたね。
合ってたんだね、はい、
そうなんです
ね。え、こうタイトルにもある栄光のバックホーム、横田慎太郎決して忘れないっていうところで、はい、いろんな思いが込められた映画だなと思うんで、また後半でもお話聞きたいなと思うんですが、はい、豪華なキャスト陣なんだよね。
そうですね、なんか僕以外もう全員知ってるような人で、はい、
どうだった、一緒にこう共演してみて、はい、どんな方から刺激受けました？
あ、そうですね、まあ、けどあの元々秋山監督の別の作品の僕その裏方の仕事とかもずっとやってたので、まあ、そこでなんかあの会ったりする人がいたので、まあ、なんかついにかみたいな感じでちょっとなんか声かけてくださる方もいましたし、まあ、初めましての方もすごいなんか優しい方ばっかりで、まあなんか楽屋とかが一番緊張しましたね。
そうなんだ、はい、大御所の皆さん、はい、それこそね鈴木京香さんも、はい、もちろん、ね、加藤雅也さんだったりとか、はい、あのそれこそ様々な、ね、高橋克典さんだったりとか、うん、はい、っていう大御所の皆さんと一緒だったっていうところで、はい、後半でもたっぷりとまたお話聞いていきたいなと思っております、はい、さあそれでは松谷さん選んでくださった曲、はい、教えてください。
はい、わかりました、横田慎太郎さんの、まあ、入場曲でもあったゆずさんの栄光の架け橋を選ばせていただきました、はい、
改めてこの曲を聴いてどんなところ感じました？
そうですね、まあ、なんか僕も高校の時ずっと野球やってた時に結構聴いたりしてたんで、まあ、なんか懐かしいなっていう気持ちと、まあ、すごいやっぱり歌詞がなんか誰にでもスッと入ってくるような共感できる歌詞なので、なんか改めてすごいいい曲だなと思いましたね。
それではお聞きいただきましょう。ゆず、栄光の架け橋。世田谷ドリームプロジェクト、今週は俳優の松谷貴也さんをお迎えしています。で、主題歌でもあるこの栄光の架け橋、はい、こうグッときますよね。
そうですね、まあ、やっぱいい曲ですね。
うん、はい、でこの映像に乗せて、はい、こう予告編っていうのをね、はい、私も拝見させていただいて、はい、もう鈴木京香さんのお母さん役っていうところから皆さんの配役に、はい、もうね、はい、泣きそうになったんだけど、
はい、
それこそ貴也さんのこの演じる力っていうか、はいはい、感じました。
ありがとうございます
、はい、でも楽屋緊張したって言ってたけど、はい、どうでした？皆さんからアドバイスだったりとかもあったの？
あ、アドバイスは、まあ、その高橋克実さんに、なんか初日になんか久しぶりにお会いした時に、なんか主役はいろんな色が見れるから楽しみなみたいに言われたんですけど、うん、もうなんかちょっとあんまりなんかどういうことだったんだろうっていうのは思いながら、けどなんかまあいつかもうちょっと頑張って役者やってたらわかるかなみたいな思いながら、けどなんか本当皆さん優しくしていただきましたね、はい、
うん、でも松谷さん、はい、高谷さんももともと野球やってたんだよね、
はい、あ、やってました、そうですね、小学校2年生ぐらいから大学1年の秋ぐらいまでやってて、はい、
もう野球少年、そして、はい、お父様もプロ野球選手。
あ、そうですね、まあ、一応あの、はい、もともと読売ジャイアンツで、はい、野球やってましたね。
そうだったんだ、はい、それこそ高校球児でもあったんだね。
あ、そうですね、はい、
どうだった？
あ、そうですね、なんかすごいめちゃくちゃ頑張ってたんですけど、うん、なんかただ頑張ってただけで、なんていうんですかね、なんか今、まあ、僕ピッチャーやってたんですけど、そのなんか一球一球なんか今なんで高校がこうなったかとか、そういうのは考えないで、なんか投げて、あ、今いいボール投げて、今微妙だったみたいなの感じだったんで、まあ、あんまちょっと成長できなかったなって今思うと思いますね。すごい、
でも感覚というか、はい、ある意味天才肌なところもあるのかもしれないし、
いやけどもう結果出てないんで、はい、
でもその時ってやっぱり野球への夢だったりとかあったの？
はい、あ、もうプロ野球選手にずっとなりたかったんで、はい、頑張ってやってましたね。
映画の話を聞いて、はい、ご両親というか親御さんも喜んだんじゃない？
そうですね、まあ、あの撮影が入る前に、まあ、あの台本持ってって父と母に別々にあの渡しに行った時は、まあ、母親はすごいなんか喜んでくれて、な、台本本当に大切にするねみたいな言ってくれたんですけど、まあ、父親はなんか、まあ、なんか、あ、頑張り頑張れやみたいな感じでしたね。
で、映画のシーンの中でもこう投球の場面とかっていうのもね、はい、あったのもご本人がやってるんですもんね。
あ、そうですね、まあ、秋山監督があの野球にはめちゃくちゃ厳しい方なので、まず一切 CG 使わないでっていうのを、まあ、条件ではないですけど、まあ、僕ができるっていうのであの選んでいただいたので、まあ、はい、全部やりましたね。
素晴らしいね、このシーンというか、はい、もう一つ一つがかっこいいというか、リリッサが伝わってきたりもするんですけど、はい、それこそさっきお話しあった講演会なども行かれたり、お会いしていた横田選手との交流はいかがでした？はいはい、
そうですね、横田さんは初めて、あ、なんかずっとコロナ禍だったんでズームでなんかあのお話しさせてもらってたんですけど、うん、まあ、ちょっとコロナ明けぐらいで脚本の中井先生と一緒に、まあ、鹿児島に行かせてもらったんですよ。それが4年前とかぐらいで、で初めて会った時はなんか本当神様みたいな人が来たなって思って、なんか本当になんか人の世のため人のためになんか心からやろうと思ってるような人 だったので、まあ、僕は感動しましたね。
でも世代も近いんだよね。
あ、そうですね、まあ、日光下になりますね。
あ、はい、そうなんだ。
まあ、なんかもう一瞬で僕はファンになりましたね。大好きですね。
あ、はい、本当。それこそ生前の時にプレゼントだったりとかお下がりじゃないけど、はい、もらったりもしたんだよね。
あ、そうですね、なんか、まあ、最初ズームでやってた時に、まあ、僕が最近また野球の練習始めてますっていう風に伝えたら、なんかあの現役の時に使ってたグローブをあの使ってほしいっていう風に言っていただいて、まあ、すぐ送ってもらいました。で、なんか僕もなんかお返しするものが何もないですみたいなことを中井先生と秋山監督に言ったら、別の短編の映画で、まあ、主役でやってた時の、まあ、結構大事にしてたシャツがあるんですけど、まあ、なんか別に本当安物のシャツですよ、けどなんかその初めて着た衣装で、まあ、思い入れのあるやつをあの送らせてもらって、まあ、けどそのシャツをなんかその初めて鹿児島に行った時に本当は着てきたかったって慎太郎さんが言ってくださったんですけど、その日めっちゃ雨でなんかそのシャツを着れなくて、なんかそのシャツが濡れちゃうのがかわいそうだから着てこれませんでしたって言ったんですよ。だからちょっとびっくりしないですかそのシャツ濡れてかわいそうみたいな感覚がないんで、 なんか本当すごい人だなと思いましたね。
うん、で人柄優しさっていうところもあるし、それこそ信頼関係を育んでらっしゃるんだなって今の話でも感じました。あ、
なんか結構いじってきてくださいましたね。
あ、そうなんだ、はい、そのいじる優しさと、うん、あとは本当高谷さんを信頼してもう託したんだろうなって、だって自分の役をちゃんとやってほしいって言ってくれたんでしょ
う。あ、はい、あ、まあそうですね、ありがたいですね。
ねえ、はい、そういった言葉って本人から聞けるってなかなかないもんね。
はい、まあそうですね、はい、それ本当嬉しいです。
うん、こう映画を撮影を終えて、そしてこう公開を直前にしてなんですけど、はい、自分の中の財産になったなってとこある？
おそうですね、なんか、まあ、まあ本当になんかいろんな人がこの映画に関わってくださってるのをもう本当に最初から見てるというか一緒にやってるので、まあ、どんどん慎太郎さんの周りにはやっぱ人が集まってくるというか、まあ、この作品がどんどん広がってきたのも全部慎太郎さんのおかげですし、まあ、慎太郎さんのことをなんか伝えたいっていうたくさんいろんな方の本当の気持ちがなんか伝わってきたというか、まあ、いろんな人になんか関われたことが嬉しいですね。
素敵、はい、もう今やねこう高谷さんの周りに皆さんがこう集まってきてくださっていくかと思う、はい、支えていくかと思うのでぜひ、はい、もう間もなく今月28日に公開されますので、はい、初主演映画栄光のバックホームを楽しみにされていてください。まだ来週もお話聞きたいからお付き合いよろしくね、
はい、よろしくお願いします。
さあ今日のゲストは俳優松谷高谷さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬戸町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の街の魅力を現地から伝えてくれます。今日はおしゃれ感の高そうな貝のご紹介です。それでは呼んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の街のことならお任せください。瀬戸町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は世田谷区の産官学連携の取り組み、世田谷ポートをご紹介します。お話は事務局の谷口萌子さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、この世田谷ポートとはどういったものなんでしょう。
はい、世田谷ポートとは世田谷区の経済化さんの事業というふうにご紹介いただいたんですけども、世田谷区内の、産業振興だったりですとかソーシャルビジネスを盛り上げていこうというようなコミュニティ型のプラットフォームとなっております。
これ いつから始められて、
2021年度から始まっておりますね。
具体的にはどのような取り組みをされているのか教えてください。
はい、そうですね、大きく2つありまして、まずハブの機能という形で今世田谷ポートに7000名ぐらいの方にご登録いただいてるんですけども、まあ、そういった方々をマッチングするような形だったりですとか、あともう一つは、地域のテーマだったりとか課題というところを軸にしたプロジェクト実証実験だったりイベントだったりというものを年間10種類ぐらい行っております。
ではちょっと簡単にどういったものがあるのか教えていただけますか。
そうですね、世田谷ポートとして今4年間連続でずっと継続して取り組んでいるプロジェクトで、世田谷区内の福祉施設さんと一緒に音楽作りをするプロジェクト、セタオレーベルっていうものがありまして、福祉施設さんの低賃金っていう課題感と、あとはなかなか私たちも日常生活の中で障害者福祉施設の方々と交流する機会ってないと思うんですけども、まあ、そういったところで新しいこう関係性を生み出せたらなっていうような形で取り組んでるプロジェクトです。
音楽を作り出して、その音楽は例えばどこで聴けたり。
そうですね、音楽は、Apple Music とか Spotify だったりとか、まあ、そういった一般的なサブスクリ
サブスク
サブスクですねでもお聞きいただけます。で再生によって少しずつ収益が生まれるんですけども、そちらをまた一緒に音楽を作ってくれた福祉施設さんとアーティストさんに分配するっていうような仕組みを作ったりしています。
さあ、そして実は今日はイベント日に私お邪魔してるんですけれども、どういったイベントなのか。
はい、今日は先ほどちらっとお話しした、皆さんをこうマッチングする機会を作っているっていうところで、毎月月に1回飲食店さんとかコワーキング施設さんでやっている交流会イベント、バーニーウェブ世田谷です。 まあ、世田谷ポートは20代から40代の方を中心にたくさんの方にご参加いただいてるんですけども、まあ、実際にどんな方がメンバーとして参加しているのかなとか、まあ、地域 の、 ご一緒するお店さんとかを知っていただく機会だったりとかで、まあ、近しい興味関心のテーマでこうみんなで集ってこういうこと自分やってみたいんだよねとか今こういうこと取り組んでるんだよな取り組んでいるんだよねっていうのをご飯食べながらカジュアルに交流する場となっております。
はい、ということで今回の場所はどちらになるんでしょうか。
はい、今回は下北沢にあるザ・キャンピングラウンジウェイターユーさんです。
さあバーニューウェーブ世田谷大変盛り上がっています。参加されている方にもお話聞いてみましょう。こんばんは。
こんばんは。
この回は何回目の参加ですか。
夜は1回目です。この間日中の会に豪徳寺開催の時に、参加させてもらいました。
この参加しようと思われたきっかけは
私二子玉川のお寺にいるんですけれどもなかなか人との交流がないことだったりあとお寺なのでちょっと地域のとのつながりっていうのも欲しくて参加しました。
お寺にいるって
お寺の留守番ですね。主人の実家がお寺なもので、はい、
奥様なんですね。
そうなんです。
どうですかこうやって参加してみて。
本当にいろんな業種の方とお話ができるので毎回とても楽しいです。
ありがとうございます。いや谷口さん盛り上がってますね。
はい、めちゃくちゃ盛り上がってます。
ぜひラジオをお聞きの皆さんにこの、ま、イベントも含めて推し一言お願いします。
はい、そうですね。今日も本当に初めての方だったりとか何度か参加されてる方たくさんいらっしゃるんですけども、まあ、一人一人いろいろ興味関心だったりとか何かやってみたいという思いを持って参加されているので少しでもたくさんの機会を作っていけたらなと思うのでぜひ今後も世田谷ポートと一緒に活動したいなというふうにしていただけたら嬉しいなと思っております。
ということで今週は世田谷ポートをご紹介しました。お話は事務局の谷口萌子さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
セタオレーベル福祉の面でもあるんですね。また多彩なご縁から可能性が無限に広がりそうです。谷口さんありがとうございました。ちょっとり道瀬田町散歩リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース。お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
いつも君のそばにいるからね世田谷ドリームプロジェクト。
これがもしも夢ならば
世田谷ドリームプロジェクト。お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページまたは番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りしました。
これがもしも嘘ならば、いたずら月の君が増えた小さな。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。